さあまとめのお話に入っていきたいんですが、はい、パーキンソン病の治療には家族のサポートが必要、はい、
そうですね、
ということで、こう家族はどのような支えをすることがこう先生求められると思いますか。
そうですね、
こ
う家族の方もどうしていいかわからなくて、どう接していいかわからなくてということで非常に悩んでらっしゃると思いますが、まあ、僕は大事だと思うのはやっぱりその患者さんご自身の一日の生活にメリハリをつけてあげることだと思うんですね。で何でもまあちょっと気の毒だ気の毒だって何でも手を貸してしまうのではなくて、自分でできることはしっかりやってもらう。例えば立ち続けるのが難しければ椅子に座ってもらって、一緒に台所でご飯支度を してもらったりとかですね、そういうふうなこととか、まあ自立っていう自分で立つ自立と、あと自分でその生活を律する自立っていう、その両方を支援してあげるということがすごく大事なのかなと思います。それとまああとはそうですね、衣食住でちょっとまあ分けて考えると、例えば衣食住の衣、着るものはやはり少しゆったりとしたあまりこうタイトなものでない方がいいですよね、うん、で病気が進んでくるとどうしてもこう着替えたりなんだりっていうのが非常に難しくなるので、うん、
ボタン
じゃなくてその、マジックテープでつくタイプのようなシャツであったりがありますよね、うん、そういったようなものっていうのは まず衣食住の衣としては大事ですよね、うん、あと衣食住の食、食べる部分、それはやっぱり飲み込みが悪くなる方が多いので、食べやすい形態のものに変えてあげること、とろみをつけてあげるということで、食べ物でもですね、例えばそうですね、海苔とかわかめとか口の中にこうくっつくじゃないですか、
はい、
ね、そのこっちのことは熱っ張るとかってくっつくような、そういったものはやっぱりどうしても飲み込みが悪くなるので飲みにくかったりもしますよね。あと、まあ、ちっちゃな、まあ、食形態を考えすぎたらちっちゃくすると今度逆にそれを吸い込みすぎちゃって、ということでかえってそれが窒息の原因だったりもしますし、僕大好きですけど高野豆腐とかね、ああいうふうなものもですね、もう一見柔らかくて食べやすそうな気がするけども、すごくお出汁を吸い込んでるようなものは、ね、食べるとそのお出汁がこう逆にむせちゃったりするっていうこともあるので、そこもちょっととろみをつけながらというふうな感じでうまくやらなきゃいけないですね。あと衣食住の最後
10、
そこはやっぱり転びやすくなります。パーキンソン病の4大症状の一つにやっぱり姿勢反射障害といって、バランスが悪くなっちゃうんですね。転ぶのが日常的になってきます。ですから転ばないように手すりをつけてみたりとか、バリアフリーですね、であとはその床にですね、ある程度目印のものがあると一歩目こうすくみやすくなっちゃう、すくみ足ってあるんですけど、すくんじゃうとどうやって次の一歩出せばいいか分かんなくなっちゃう、それが転びにもつながるんですけども、そういう時って目でそのなんか目標物を見つけてそれを踏んでみようというふうに考え方変えてやると一歩目ヒュッと出るんですよ。ですからあまりそのなんていうんですかね、その床が綺麗になりすぎて、ね、大理石のような綺麗に磨かれたところでない方がむしろいいのかなと、ある程度こうシミの一つ
目印があるね
というふうには思います。
あ、具体的に分かりやすいお話をいただきました。西川先生が今、最も力を入れて取り組んでいることっていうのはどういうことなんでしょうか。
そうですよね、三枚焼き師はそれはそれそうなんですけども、まあやっぱり
この秋のシーズンですしねこれからね
やっぱりこういう治療法があるということ、まあ、だいぶ皆さんご存知の方も多くはなってきてると思うんですが、まだまだやっぱり知らない方がたくさんいらっしゃるし、なかなか勇気を持てずに手術だからちょっと頭に穴開け怖いなというふうな気持ちで、なかなか一歩踏み出せないような方もいる。ですからそういう方々にできるだけこういう治療法だよっていうことを、まあ、今日このラジオにも出させてもらって大変感謝してるんですけども、少しでも分かっていただきたいなと。で案ずるよりまず産むが易し、まずはまずこう、ね、私に相談していただきたいなというふうに思う気持ち、それでいろいろなところで、まあ、講演会であったりとか、あるいはドクター向けの勉強会であったりとか、そういったようなものも各所でやらせていただいてますし、あとはまあこれ自分のまあ紹介にもなるんですが、今回はその脳深部刺激療法パーキンソン病の治療ですが、それ以外にも例えば痛みの患者さんであったり、筋肉が麻痺の後でこわばってくる患者さんであったり、その病気は違いどもさまざまな神経難病に悩まされている方がいまして、そういう方々に同じようなその機械の力を使ってそういう症状を緩和するようなニューロモデュレーションというそういう分野を勉強させてもらってるんですね。具体的に言うと神経痛の方に対する脊髄刺激療法 あるいはその重症軽縮といって形成麻痺ってギューッと筋肉がこわばってくるような麻痺の方に対するバクロフェンポンプ療法であったりとかボトックス治療であったりそういったようなことをいろいろとやってますので何か機会があればまたそういう話をさせてもらいたいなと思ってます、
あの難病でどんどん筋肉が衰えていくという方も時々、
そうですね、
いらっしゃいますけども、
なかなかその全て その難病に何らかのサポートができているわけではないんですけども筋萎縮性側索硬化症とかね、そういう人にもなかなかまだそういう有効な手段はなく僕自身もまだそういうニューロモデュレーションを持ってしても難しいんですがただまあそれに付随するさまざまな神経症状に対してお役に立てることは何かないかなということで日々模索はしている最中です。
進行を遅くしてくれたり止めてくれたり ね何か、
はい、
そういうところをこう、やはり先生から宣告された時に受ける患者さんたちの衝撃というのがね、想像をはるかに超える絶望感であったり、不安感があるんじゃないかと思うんですけど、
本当にそうだと思いますよね。で少しでもそういったあの進行を抑えたり病気そのものの本質を治療できるような時代っていうのはでも今再生医療とかねどんどん今最近もニュースにもなってますけどね iPS をはじめあのどんどんあの進んできてますので、決して未来は暗くなくてむしろ明るいかなというふうに思ってそれが急にまあ明日明後日にできるものではもちろんないんですがそういう希望は持って、あの日々生活してもらいたいなと思います、
ね、先生から受けた印象ハッピーオーラと言いましたけども何でしょうお話を伺って先生には健全な肉体とこう健全な精神心があって技術があってその深部のこの脳深部刺激療法をなさっているんだということをもう、今日はあの実感いたしまして感激いたしました。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
は
い、
まずはその患者さんご自身にまあちょっとお話したいんですけど、まあ、一人で悩まないことということですね。あの引きこもらないでいろいろと友の会とかですねパーキンソン病 その同じその病気で悩んでいる仲間の方々のそういうコミュニティにも参加したりとかして多くの方とその悩みを共有するということがすごく大事だと思います。で脳深部神経療法、DBS 治療というのは劇的な効果が現れる有望な治療なんですけど病気そのものを治したり進行を抑えるような作用は未だにない。あの病気とうまく仲良く付き合っていくための手段の一つなんですね。でその DBS にそれを依存するのではなくて DBS を逆に自分自身が付き合い使いこなして人生を謳歌するぞという気持ちがすごく大事だと思ってですね、もう一つその病気と仲良く付き合っていくために大切なことっていうのは、まあ、僕は思うんですけど少しねあの深刻に悩みすぎないで楽観しましょうっていうんですよ。で、まあ、笑い飛ばしちゃいましょうっていうような感じのことをよく言うんですね。で、まあ、私の外来はまあその廊下にまでこう笑い声が響く時が多い。ちょっとこれは病院としてはどうかなと思うんですけどそういうちょっと変わった外来をちょっとまあやったりもしています。で、まあ、人はそれぞれ得て増えてっていうのがありますよね。で絵が上手な方とかあとは歌が上手な人とかかけっこが上手な人って様々です。まあ、これを個性と呼ぶと思うんですよね。あのパーキンソン病の方っていうのはもともと得てあったものがある時からだんだん増えてになってしまうっていうそれがまあそのギャップに悩むわけですよね。でもまあこれも広い意味で言うと、まあ、一つの個性だというふうに僕は患者さんにはお話をしてるんですね。でただこの私の役割はこのまあパーキンソン病という少々困ったですね個性をよりこう自分自身受け入れていただけるようにサポートすることだと思ってますし、そのギャップを埋めて少しでも仲良く付き合っていくように受け入れやすくするように少しでもサポートすることということだと思ってます、ね、ですからまあ一人で悩まずにまあかかりつけの先生がかかりつけの先生にまずこう相談して、まあ、私なりうちの神経内科の方にいろいろとその相談していただければなと思います。よろしくお願いします。